お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書2章5節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ホセア書2章の学びをしていますが、2章の5節。彼らの母は姦淫をし、彼らをはらんで恥をさらし、そして言った。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれると。結局彼女はお金のためにこのようなことをしているのです。売春にはお金が絡んでいます。今の時代でも売春は大きな商売の一つです。このことは暗に、ホセアが金持ちではなく、ゴメルが欲しがっていた贅沢品を彼女に与えることができなかったことを示しています。そこで彼女はサイドビジネスに売春をしたのです。イスラエルの罪もまた同じでした。イスラエルは偶像に頼りました。それは霊的な姦淫です。イスラエルの民は自分たちのために必要を用意してくれることを偶像のおかげだとしていました。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水を与えてくれると書かれています。これらのものは必需品です。羊毛と麻、油と飲み物は贅沢品です。しかしイスラエルのためにこれらのものすべてを与えてくれていたのは神様だったのです。人類は神様が与えてくださったすべてのものに対する恩を忘れています。特に自称クリスチャンの人々がそうです。今日物価の上昇について多くの不平を耳にします。もしあなたが不平を言っている人々の一人であるならば、お尋ねしたいことがあります。どうでしょうか？あなたは今日、少なくとも一回は良い食事をしたと思います。タンスの中には洋服が入っていると思います。おそらくあなたは何か贅沢品さえも持っておられると思います。誰がこれらのものを用意してくれたと思われるでしょうか？あなたは確かに言われるかもしれません。私は知的でよく働く人間ですよ。これらのものは自分で用意したのです。しかし神様がこれらすべての物質的なものをあなたのために用意してくださったのです。あなたに知性をくださったのは神様です。また健康と力とを与えてくださったのは神様です。そしてあなたのために仕事を用意してくださったのも神様です。事実この地球を十分な食べ物ときれいな空気ときれいな水と太陽の光いっぱいに作ってくださったのは神様なのです。それを感謝しないとしたらあなたは恩知らずです。それ以上に悪い罪を犯すことはできないのです。私たちが恐ろしい犯罪の起きている時代に生きているというのは本当です。あらゆるところで盗み、嘘をつくこと、殺人などが起こっています。でも神様の恩知らずな子供たちが最悪の罪を犯しているのです。これがホセア書の中での神様のイスラエルに対する非難です。ホセア書2章の6節。それゆえ私は茨で彼女の道に柿を立て、彼女が通い路を見出さないように石垣を立てよう。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私の意見では、 アメリカに大教皇を送られたのは神様だと思っています。私は神様が私たちに裁きのうちに語っておられたのだと思います。もし私たちがその時に悔い改め、神様に耳を傾けていたなら、決して第二次世界大戦を戦わなくて済んだことでしょう。そして韓国やベトナムでの戦争にも巻き込まれていなかったはずです。もし私たちが若者たちを宣教師として、かの地の人々に福音を伝えるために送っていたのなら、若者たちがそこで死んだり、捕虜収容所で苦しむために送る必要はありませんでした。私たちのすべての問題の背後には、私たちが神様を認めないという問題があるのです。ホセア書2章の7節。彼女は恋人たちの後を追っていこう。しかし彼らに追いつくことはない。彼らを探し求めよう。しかし見つけ出すことはない。彼女は言う。私は言って、初めの夫に戻ろう。あの時は、今よりも私は幸せだったから。売春婦になった若い女性が、もはや美しくなくなり、恋人たちが彼女に対する興味を失う日がやってきます。彼女は自分が追い出されたことに気づきます。イスラエルの国にもまさに同じことが起こりました。人々は、さあ私たちは神様に戻ろうと言っていました。8節から9節。彼女に穀物と新しい葡萄酒と油とを与えたもの、またバールのために使った銀と金と多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。それゆえ私はその時になって私の穀物をその季節になって私の新しい葡萄酒を取り戻しまた彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろう。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。神様はイスラエルを裁くと言われます。同じことが私たちの国にも当てはまると思います。私たちは自分たちがとても洗練された国であると考えています。その結果、同性愛は自分たちの社会では正常なことなのだと考えるようになりました。私たちはもはや殺人犯を罰することを好まなくなりました。むしろ彼らを自分たちの社会の中で受け入れてしまうのです。しかし神様は、殺人や同性愛は罪だと言われます。そしてこれらのことが国中に広く行き渡るとき、それはその国が崩壊しつつある印であるとも言われるのです。法律が間違っており、法律についてはとても多くのことを知っていても、神様が国の法律の上からさえも支配されることについて何一つ知らない裁判官たちが多すぎます。ホセア書2章の10節から13節。今私は彼女の恥を恋人たちの目の前に暴く。誰も彼女を私の手から救い出せるものはない。私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせる。それから私は彼女がこれは私の恋人たちが払ってくれた報酬と言っていた彼女のブドウの木と一軸の木とを荒れすたらせこれを林にして野の獣にこれを食べさせる。私は彼女がバールに香を焚き耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕って行き私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。主の見告げ。世界中で一番大きな罪は神様を忘れることです。ホセア書2章の14節から15節。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、 アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。アコルの谷は、文字通りには問題、困難の谷という意味があります。ヨシュア記7章に記録されている出来事を指しているのです。イスラエルの子らが約束の地に入った時、その地の中心で彼らが三つの主な敵に直面したことを思い出してください。それらの敵は、ヨシュアが敵を分離して、それから一つずつ地域を占領することに集中できるように、最初に征服されなければならない敵でした。最初の敵はエリコでした。エリコはこの世を象徴しており、神様は彼らのためにエリコで勝利を得られました。次に彼らは愛に攻撃を仕掛けました。彼らは愛が小さな町だったので簡単に勝利できると思っていました。愛は肉を象徴しています。そしてとても多くの人たちが自分自身の力でクリスチャン生活をすることができると思っています。つまり肉の手段によってです。それはいつでも敗北を意味しています。ヨシアは愛で敗北しましたが、そこで偉大な教訓を学びました。神様は人々にエリコの崩壊の時に、何一つそこから汚れたものを取ってはならないと指示されましたが、一人の人物がそれに従いませんでした。その結果として、軍隊は愛で大きな敗北をしてしまったのです。そこでヨシアは、ひれ伏して神様に向かって叫びました。そこで主は彼に言われました。あなたの顔を上げなさい。イスラエルは罪を犯したのだ。勝利を得る前に罪を取り扱わなくてはいけない。そこで彼らは罪を犯した人物を探し出し、最終的にそれがアカンであったことがわかりました。アカンと彼の財産はアコルの谷に運ばれ、そこで滅ぼされ埋められました。それ以降、ヨシュア将軍の下でイスラエルは勝利を収めたのです。あなたも肉の罪を取り扱うとき、クリスチャン生活の中で勝利を得ることができるのです。またここにはアコルの谷を望みの門としようと書かれていますが、実際神様は次のように言っておられるのです。私はあなたの罪を裁く。そして私があなたの罪を裁いた後、将来には栄光に満ちた素晴らしい希望が待っているのだ。また彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えようと書かれていますが、英語では彼女はそのところで歌おうと訳されています。残念ながら今日でさえもイスラエルの地にはここに書かれている通りのことを見ることはできません。イスラエルは自分の土地に戻ってはいますが、特にこの地域はヨセフが埋葬されたシェケムのそばで、アラブとイスラエルの衝突を特徴としている地域であり、歌うことが特徴ではありません。ですからこの約束の成就はまだ将来のことなのです。神様がその地で彼らを祝福される時にこそ、その日がやってくるのです。ホセア書2章の16節、その日、主の見告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。イシというヘブル語は私の夫という意味であり、私のバールというヘブル語はバールが私の領主または私の主人という意味です。お分かりのように、イスラエルの人々は誠の神様をバールと同じレベルに置き、両方を礼拝しようとしていたのです。これは朝に神様を礼拝し、午後には神社仏閣にお参りをするようなものです。しかし神様は彼らに、イスラエルがご自分を私の夫と呼ぶ日がやってくると言っておられます。 さて、妻と夫の関係は親密で個人的で愛に基づくものであるべきです。それは人類の中で最も気高い関係です。このことの最も素敵な表現は、画家の中で花嫁が次のように言うところです。画家六章の三節。私は私の愛する方のもの。私の愛する方は私のもの。あなたが結婚の中でそのような関係を持っているとき、あなたの家庭は幸せな家庭です。そのような家庭を築いているのなら、あなたはどのようにして夫と妻として生きるかを指示するセミナーに出席する必要はありません。秘訣は愛です。愛がないのなら、あなたには何もありません。でももし愛があるのなら、あなたはすべてのものを持っているのです。愛があれば、経済的な問題を解決することができますし、また、性格の衝突を調整することもできます。もしお互いに愛しているのなら、子供たちのことも一緒になって取り組むことができるのです。でももしお互いを愛していないのなら、何一つ達成することはできません。神様とそのような関係を持っているのは素晴らしいことです。私たちは主イエスのところに行って、私はあなたを愛しています。あなたは私のものですということができるのです。そのようなキリストとの親密な関係について、パウロは次のように述べています。第一コリント人への手紙3章の21節から23節。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。あなたはキリストを自分のものと呼ぶことができるでしょうか。あなたは主のもの、主はあなたのものでしょうか。もしそうなら何か良いことが起こっています。それに匹敵する関係は一つもありません。そしていつの日かイスラエルが神様に向かってあなたは私の夫ですという時が来るのです。もう私を私のバールとは呼ぶまいと書かれていますが、先ほども見たように、私のバールは恐ろしいバールにつながっており、私の領主という意味です。主との正しい関係について、主イエスは次のように言われています。マタイ7章の21節から23節。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。重要なのは、主イエス・キリストとの個人的な関係だけです。この方が自分の主であり、自分は主のために偉大なことをしていると主張する決まり文句を口にすることが重要なのではありません。主がガリラヤ湖のほとりで、シモン・ペテロに言われたことにすべてが要約されていると思います。あなたは私を愛しますか？どうでしょうか？今あなたは仕事よりも趣味よりもそしてすべてのものよりも主を愛しておられるでしょうか？ホセア書2章の17節。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。 その名はもう覚えられることはない。その時にはバールの名前さえも忘れられます。彼らは偶像礼拝から立ち返るのです。ホセア書2章の18節。その日私は彼らのために野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを地から絶やし、彼らを安らかに済ませる。イスラエルの地では、私たちの地でと同じように、多くの種類の動物が絶滅の危機に瀕しています。一部のものはすでに絶滅してしまいました。神様が動物を創造され、ここに置かれたんです。動物たちにはこの世に対する権利があり、その将来の日、神様は動物たちと契約を結ばれるのです。私たちが千年王国と称しているその日、獅子と子羊とは共に伏すようになります。私たちの時代では、彼らが一緒に伏すときには、子羊は必ず獅子のお腹の中ですが、千年王国では彼らは平和に共に伏します。聖書全体を通して神様が動物のことを気遣っておられるということがわかります。同時にまた神様は土地のことも考え、土地を祝福されることも語っておられます。この地球を汚染しているのは人間なんです。人間は内側で罪人であると同時に外側においても罪人です。人間は自分が触れるすべてのものを汚染してしまうのです。ホセア書2章の19節から20節。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。契りを結ぶという言葉は、文字通りには処女に求婚するという意味があります。もしあなたが結婚しておられるなら、あなたの奥さんがまだ若い娘で、とても可愛らしく、自分がどのように求婚したか思い出すことができるでしょう。乙女に求婚するというのは、とても素晴らしい経験です。神様はイスラエルにそのようにすると言われるのです。これは何という美しい描写でしょうか。神様は、私は自分のためにあなたを勝ち取るつもりだと言われるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は不誠実を証明するイスラエルというテーマで、ホセア書2章5節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。